目が覚めて。ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ12月に入りました。今年ももう1ヶ月を切っちゃったっていう感じですね。
うんね。
では大事に大事に参りましょうこのコーナーから
田中アートのアーティストピックアップ。
田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
先週に引き続きアーティストピックアップ、今回はどのアーティストでしょう。
そう、今回はね、どんなアーティストにしようかなっていうのをね、田中アートさんと相談してたんですけど、うん、まあ、先週までレディオヘッドをピックアップしてたじゃないですか、はい、で90年代後半から、まあ、2000年代の本当は頭ってこうレディオヘッドとかコールドプレイとか、うん、ちょっとこうダウナーっていうかね、うん、内向的なアーティストが流行ってたっていうか流星を極めてたんですけれども、2000年代に入ってからそういうサウンドとは真逆なね、ポップでストレートなロックがこう注目されだしたんですよ、うん、ロックンロールリバイバルとか、うん、ガレージロックリバイバルとか言われてたムーブメントがね、起きるんだけれども、でそこで今回はそのロックンロールリバイバルにスポットを当てて、そのムーブメントの代表的なバンドをね、3週にわたってピックアップしたいなと、うん、はい、思っておりますので、うん、でそのね、第1回目ザ・ストロークス、
はい、
行こうかなとね、
はい
はい、田中さんと、
はい、
田中アートさんと、
はい、
そうしましね、田中のこうちゃんと、
はい、そうですそうです
いいな、いろんな呼び方があって
やっぱりロックンロールリバイバルって言って真っ先に思い浮かぶバンドって言ったらこのストロークスかなと思うんですけど、田中さん的にはどう？
そうですね、あの最初聞いた時すごい軽い音だなと思いながら、うん、イントロが入って、うん、ボーカル声出した時超かっこよかったの覚えてます
ね。ああ、そうなんだよね。でまたあのボーカルがさ、はい、めっちゃ童顔なのに、
いや、いい男ですもんね。
そう、すごい童顔なんだけど声出したらめちゃめちゃしゃがれ声で、
かっこよくて、
あ、こんな声出るのみたいな。
合成かと思いますね。なんかあの違う人が歌って後ろで歌ってるのかと思うぐら
い。そうそうそう。うん、ね、かっこいいもんね、そこね。だからストロークスの魅力っていうと、うん、田中さん的にはどういう感じに考えてます？
どうですかね、あの一つその時代の時よりもっと前の時代の、うん、の音楽を進化させた、なんか先駆者的な感じですかね。
あ、まあ、確かに確かに、うん、だから本当ね、60年代とかのロックンロールとか、はい、ガレージロックをスタイリッシュにね。
そうですね、
そうそうそう、
その
おしゃれな感じに仕上げたところが、
はいはい、
なんかストロークスのいいとこなのかなと思うんだけど、
当時特にそうでしたね、
うん、
なイメージがありましたけど、
はい、だからほらちょっとさ、ロックンロールって後年になるとなんかやぼったいジャンルみたいな感じに思われてるところを、うん、このストロークスがかっこいいジャンルというかね、
はい、
そういうものにこう再認識させてくれたところが、はい、なんかストロークスのすごいとこなのかなって思ってるんですけど、
うん、
でどうしましょう田中アートさん、
はい、
曲は
曲何にしましょうか。何でしたっけ何でしたっけ
今回オンエアするのはラストナイトですよ。
あ、そうか、ラストナイト
でした。はい、まあ、これはね、まあ、あの2人で相談してる中で、まあ、ちょっとラストナイトなんていいんじゃないっていう話をしたら、
ね、
田中アートさんも乗ってくれたんですけれども、
しかもあれですよね、ラストナイトとかも本当にイントロで想像つかなかった曲です
ね。あ、確かに ね、はい、じゃあその曲を、いや、じゃあユッキーもね、もう、はい、あの聞いたことないんだったら、
もう全く知らない、
あ、本当、じゃあぜひ聞いてください。
本当に今言った通りですよ。びっくりしますよ、全然違う感じがするんで、
じゃあ聞かせてください。お願いします。
はい、では聞いてください。ザ・ストロークスでラストナイト。
ストロークスでラストナイトでした、
うん、はい、いやいやいやいやいや、かっこいいですよね。
かっこいいですね、やっぱり、
ね、でまたあのストロークスほら現役じゃないですか、今でも。
そうですね、
そこがまたいいですよね。
すごいですね、もう今いくつなんだろう。
でもね、はい、どうだろう、90年後半ぐらいに、
びっくりした、90歳か
いやいやいやいや、
後半にデビューして、その当時多分大学卒業したか大学生かぐらいだからね、いくつだろうね。
今何年でしたっけ。
23年。
じゃあ後でゆっくり、
ね、ゆっくり考えておきましょうね。でもな、ほら今年のフジロックのヘッドライナーもね、
そう
ですね、務めてね、
はい、
そうなんですか。そうそうそう、来たんですか。
そう、来て、
すごいですね、
あのフジロックのヘッドライナーになって、うん、でもうアンコールの一番最後の曲でこのラストナイトやってました。あ、
抜群ですね。
田中アートの俺にも言わせろ、今回は田中アートのアーティストピックアップ、ザ・ストロークスでした。来週もお楽しみに。さあ続いてはケイズドリーム12月のピックアップバンドの紹介です。今月からアーティストが変わります。田中アートさん、紹介などなどお願いします。
はい、今月はですね、千葉の若手エモロックバンドですね、レスターを押していきたいと思います。よろしくお願いします。
うわ、若手なの。
若手ですね、確か20代ですね、多分、
うん
うん、20代ですね、すごいいいんですよ。20代ですけど、ライブもいいんですけど、ライブの後の打ち上げもセットで良くて、昔ながらのやり方を受け継いでくれてるような感じがして、
うん、そこだって大事だもんね。
すごい大事ですけど、減りましたからね。
あ、
若手のバンド飲まない人とか多いんで、
うん、なんかね、うん、そうやって言いますね、
う
ん、
そう、交流の仕方が分かんないですよね、やっぱ飲まないと。
あ、確かに、
ライブ終わった後に、うんうん、まあ、そのまま帰られちゃったりとかすると、うん、いつどこでもっときちっと話すんだっていうのがなかなかできないんで、こういうバンドとは長く付き合えるなと思いますね、
うんうん、じゃあ曲を早速、うん、
はい、それでは聞いてください。レッサーでコンパス。
Thank you.
ケーズドリーム12月のピックアップバンド、レスターでコンパスでした。
はい、うん、エモいですね。
エモいですね。そう、もうエモいバンドもう全然今いないですからね。
ああ、ね、
うん、すごい結構嬉しいですね、こういう音楽をやってくれるのが。
あのケイズドリームのこのステージのところにある映像を映すスクリーンあるじゃないですか、
はいはい、
あのスクリーンにすごく合いそうな楽曲っていうか、
あ、そうですね、
かななんてこう映像、うん、音楽みたいな感じ、
うん、後ろ流すと合いますよね、すごい。
なんかね、
はい、
なんか東京と千葉を先月は行ったり来たりしてたっていうことなんですが、結構ケイズさんに出演されて。
そうですね、千葉は、うちもそうですけど、千葉もいろんな箱も出てて、 あとは都内とっていう感じですかね。
うん、あ、じゃあやっぱり東京と千葉を行ったり来たりしてるバンドなんですね。
そうですね。
このレスターのライブの情報はケイズドリームのホームページスケジュールをご覧ください。田中敦さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。
ロックラッシュレディオリリース情報です。
はい、大阪在住のロックバンドアルコサイトがデジタルシングルをリリースしました。アルコサイトで星に願いを。
星が降るあの街で、いつかこんな場所に住みたいねって話した。子供みたいに無邪気なとこ、すぐに優しくしてくるとこ、だけど嘘つきなとこ、どれも全部愛してしまっていた。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュ、今回は先週に引き続き吉祥寺のライブハウスですね。
そうですね、吉祥寺にあるライブハウスロックジョイント GB のブッキング担当、浪川佳代さんに登場してもらいます。
浪川さん、こんばんは。
こんばんは、浪川です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、先週ね、高校生の頃から学生の頃から GB に本人がね出演してて、高校卒業するときに GB の店長に誘われてそのままスタッフになったっていうね、
はい、
うん、あの話を聞かせてもらったんだけど、
はい、
他にやることなかったって言ってたけど、本当何にもなかったの本当に
正直本当にあの、でも早い人だとね、春とかにはもう大学、学職、就職などに進路決めてたりするじゃないですか、
うん、
僕あの秋ぐらいまで何にも決めてなかったんですよ、
うんうん、
で特にその時やりたいと思ってたこともなく、
うん、
なんかそのバンドで食ってってやるぜなんて思ってたわけでもなかったんで、本当にどうしようかなと思ってた時期に、うんうん、なんか暇だったら一回うちで働いてみればって言っていただいて、
うん、
そうですね、本当にやるたいことがなかったですね、あの時期は。
なるほどね。
逆にそのためにやりたいことができなかったのかもしれないですね。
あ、
もしあったらそうならなかったかもしれないですし、
ね、うん、そうですね、
今のこの楽しそうなお声が聞けなかったということになりますよね、
うん、ね、でもね、結構ほらバンドやってる人たちってね、やっぱりほらこれで食ってきたいんだみたいにやってる人たち多い中で、
はい、
うん、そこまではなかったんだね。
そうですね、バンドやってるのは楽しかったんですけど、
うん、
なんか変なとこ現実主義だったんでしょうね。
あ、
音楽の世界で戦っていくのは難しいことだからみたいな。
若いくせに
若いくせに何も分かってないくせに、なんか
なんとなく、
なんとなく
そういうところはちゃんと分かってた
見えてた
んだ、頭の中でなんとなく思っちゃったんでしょうね。
大概だってね、10代の頃とかね、20歳そこそこ前後ぐらいの頃なんてね、何の根拠もないのに俺はかっこいいみたいなやつ多いからね。
そうですよね技術なんて関係なしにみたいな。
ブッキングしたりするにはそういう、なんて客観的な感覚ってないとね、いけないですから、持ってたってことですね。
フォローありがとうございます。
資質があったってことですね。
いや、なんかね、ひょっとしたらすごい転職かもしれないよ。
あー、なるほど。
ねえ、いざ働いてみたら楽しかったって先週言ってましたもんね。
はい、
うん、
楽しそうだもん
ね。
今日も
今日も楽しい、うん、
あの実際に、まあ、ライブハウスでね、はい、実際働いてみたらすごい楽しかったっていうことなんだけど、
はい、
もうどういう瞬間がやっぱり一番やってて本当良かったなって思います？
なんでしょう、その自分でそのブッキングしたイベントとかで出会うそのバンド同士だったりお客さん同士だったり、なんかすごいおこがましいのかもしれないですけど、自分がこのイベント組まなかったらこの出会いなかったんだなとか思うと、なんかすっごいその瞬間に嬉しい感じなんですね。
ああ、いや、なんか若いのにしっかりしてんね。
いや、しっかりしてるかどうか分かんないです
けど。だと思いますよ、しっかりしてるなって。私も、
ね、うん、いやいや、あのおじさんもね、あの、はい、ライブハウスやってんですよ、渋谷で。ね、あの、よかったらうち来ます、はい、って怒られちゃう、怒られちゃう。
もうちょっと吉祥寺で頑張って
ください。そうそうね、はい、いやいや、でも本当にね、うん、なんかいいですよ、すごくね、うん、
なんかライブハウスで働くって楽しいんだなって思わせてくださる方ですよね。
ああ、確かに。
浪川さんのお話を聞いてると
、はい、持っていただけんだったら嬉しいですね、
うん、なんかでもやってて、はい、なんかこう辛いことっていうか、
はい、
まあ、当然ね、ほら、あのこれを仕事にしてるってことはさ、
はい、
なんかこううまくいかないこともあったりさ、
はい、
ね、そういうことももちろんあると思うんだけど、
はい、
なんかこう悩ましく感じることってある？
あれなんですけど、僕じっとしてやんなくて基本的に うん、仕事の、まあね、都合上やっぱそのブッキングするってなったら音響だったり照明周りのことも把握してなきゃってことで、ね、うん、やらせていただくこと多いんですけど、
うん、
じっとしてらんないもんで、なんか3時間4時間のライブ PA とか照明とかしてるのは本当に辛いなって思っちゃう時あります。
うん、なるほど。
それぐらいです。
あ、なるほどね。
はい、
うん、なんかね、もう想像してた感じと違う答えが返ってきて、それはそれで面白かった。うん、そうか、じっとしてられないのか。
そうですね。ずっと座ってるのがやっぱ苦手なんで。
うん、なるほどね。
ね、もうあとね、5年くらいするとじっとしてないと辛いってなってくる。
いや、わかんない。
かもしれないですね。
それはわかんない。いやいやいやいや、いいですよそれね。
はい、
じゃあここでね、浪川さんがおすすめのアーティストを紹介お願いします。
はい、ザ・ブライトライト。
どんな感じのバンドなんですか？
ザ・ブライトライトは、まあ、いわゆるロックンロール、まあ、ロックでギターロックな感じで、うん、まあ、全員メンバーがまだ一番年上で20歳で、それが高校生とかなんですけど。
あ、他のメンバーはね、
うんうん、はい、まあ、でもその年齢から多分全く想像できないサウンドがですね。上手いこと言葉が
出てます。どっか行っちゃったのか。
それくらいなんか会う言葉がなかなか浮かばないくらいいいってことですね。
そうですね。なんか見ていただきたい、聞いていただきたいということで。
わかりました。じゃあ曲聞かせてください。
はい、ザ・ブライトライトでワンダフルナイトです。お願いします。
運転で殺された俺の友達は無事天国に逃げただろうが、あいつの母さんの悲しみは一緒に引き殺してくれなかったのだろうか。だわって思った。散々殺してきた俺たちに文句を言う資格があるだろうか。仲間文句を垂れる資格はあるだろうか。今日は素敵な夜、お日様が出てる。ぶっ飛ばされたどっかの国のあの少年少女は無事天国に行けただろうか。それで儲けた汚え金を代わりに吹き飛ばしてはくれなかったのだろうか。だがそう思った。自分の精神へと勘違い我関せず知らんぷ。世界が去ってるのはお前のせいだろうか。今日は素敵な夜、お日様が出てる。今日は素敵なワンダフルデイ。 ワンダフルナイト。うるせえ黙ってろ、わかったよ俺口利くなよ、吐きそうで下がってろ、なんか嘘くせえんだよ、なんか愛だって思ってろ、大抵違うもんだから、とりあえず喋れよ、そもそもお前誰なんだ。
ザ・ブライトライトでワンダフルナイトでした。
はい、もうミッシェルガンエレファントじゃないですか、聞いてると
大好きだと思いますけど。
そうなん
だ。だってボーカルがもうそのまま、はい、千葉くんそのままじゃないの。でも すごいね、やっぱりね、二十歳になったばっかりのメンバーとかがね、現役の高校生の子たちにも影響を与えるっていうんだから、はい、大したもんだね、彼らもね。
すごいですよね。
うん、
なんかもうかっこいいし、ワンダフォーって感じですね。
ね、いやいやいや、かっこいいかっこいい、かっこいいよね、バンドね。あの波川さん、結構こういう感じのビートロックというか、はい、ロックのロ系のバンド好きなの？
は
い
は
い、
僕もともとはそのブルーハーツ好きで、音楽入ってからはもうずっとパンクだったりロックンロールずっと聴いてたんですよ。そうですね、僕もでもミッシェルガンエレファント正直聞いたことなくて、ほとんど。
あ、まあ世代的にはね、もちろんね、はい、うん、いやでもなんかかっこいいバンドだからね、頑張ってほしいですよね。
そうですね、頑張ってほしいです。
波川さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
うん、また今度ゆっくりね。
はい、
うん。まあゆっくり会いましょう。
はい、お願いします。
まあいろいろあるね、いろいろあると思うから。
いやいや、とんでもない。楽しくやってます。
はい、
はい、
ライブラッシュ、今回は吉祥寺ロックジョイント GB ブッキングの波川かやさんでした。先週に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。